こんばんはー、こんばんは、こんばんは。暑はなつい。暑はなついってさ、なんか一時期よく聞きませんでした？頭痛が痛いとか、腹が痛いとか、歯が痛いとか、まあそれは普通すぎるか。夏は暑いし、暑はなついというね。ことで、ご機嫌いかがでしょうか。8月の12日。まあ、今回これ連休というかもうお盆休みだよね。割と多くの人がね。で、今日はね、色気の話をしようと思ったんだけど、今ね、ちょっと頭の中に湧いてきたのは、かき氷。かき氷がちょっと、ひらめいてしまったんですけども、かき氷の話がね、したい。かき氷。かき氷ってさ、子供の頃さ、めちゃくちゃ作りませんでした？もううちなんかさ、アイス買ってもらえないから、とりあえずもうガキなんか氷食わせとけばいいだろうみたいな。そういう状態だったんだよ。だから、もうなんなら昔さ、よく棒みたいな筒状のものがあって、それでそのアイスキャンディーが作れるようなさ、商品っていっぱい売ってたんだよ。で、それうちにもあって、例えばなんかお中元とかでもらったカルピスを入れて、そのカルピスのアイスキャンディーにするとかさ、かき氷のいちごシロップを入れていちごキャンディーにするとかね、よく自分で作ってたんだよ。でもさ、もうないんだよ。何も。シロップもなければ、カルピスもないから、もうただの氷。氷キャンディーみたいな。もうただのスティック状の氷っていうのをね、よく食べてたような思い出がね、あります。で、昔のさ、かき氷機って、技術革新があったんだよ。俺の子供の頃に。それまでの家庭用のかき氷マシンっていうのはさ、丸いさ、専用のその、かき氷用の製氷皿にしか対応してなかったんだよね。だから、その製氷皿、丸い製氷皿ってさ、かき氷に1個しかついてこないから、その氷をかっぱいてしまったら、また次の氷作るまでって時間がかかるわけじゃん。なんか2時間とか3時間かかるわけじゃん。だから、すごい効率が悪かったんだよね。で、近所の子供とか集めてさ、かき氷しようもんならさ、もう一人分のかき氷って何、何もうなんか、おはぎ半分みたいな、豆大福のさ、豆ぐらいの氷しかないみたいなさ、一人分のかき氷の量ってそんなになるじゃん。で、夏だからあっという間に溶けるからね。もう本当にその、かき氷機についてきた製氷皿で作れるかき氷って、本当に少ないんだよ。まあ、二人か、三人前ぐらいじゃないかな。だからね、すげえ効率が悪かった。でもね、かき氷の技術革新があったんだよ。もう、かき氷の革命と言ってもいいな。いわゆるさ、一般の氷、冷蔵庫で作っている四角い氷、あれでかき氷が作れるね、かき氷機というものが出たんだよ。それからというのはさ、もうカッパキしまくりになるわけじゃん。いくらでも製氷皿であればさ、手に入れられたし、まあ買えたりしたし。まあただそれでも昔は高かったかもしんないな。今でこそさ、プラスチック製の製氷皿なんだけど、昔の製氷皿って、いわゆるアルミだよね、あれね。アルミの製氷皿しかなかったじゃん。だからアルミの製氷皿っていうのは案外高かったかもしれないな。で、アルミの製氷皿って指に妙にくっつくじゃん。冷蔵庫から出した途端すげえ指に張り付いてさ、もう子供が泣き叫ぶみたいなさ、そういう状態だったりしたわけじゃん。だからね、かき氷機っていうのは一般の四角い氷で作れるようになったっていうのはね、いやもう家庭用かき氷マシンの革命だと思う。 だから子供の頃はよくかき氷食べたんだけどね、今はもうあんまりないな。でも夏になるとさ、毎回ちょっとかき氷機買ってしまおうかなっていう気にさせられるよね。だから単純にかき氷だけだと面白くないから、そのクラッシュドアイスが作れるね、あのかき氷機みたいなものがあるんだよ。でそのクラッシュドアイスが作れるとさ、なんかその何、ウイスキーでもスコッチでもロックで飲むときにね、クラッシュドアイスに入れて飲んだりすると、まあすぐ氷も溶けるしさ、こう水割り的な感じにもね使えるなと思って、ちょっと欲しいなと思うんだけど、なかなかね買うにまではまだ至ってないというね、かき氷でした。でさ、色気の話がしたくて、いわゆるさ、色気のある人とか色気を感じる人やものって多分、まあその年齢もそうだし経験もそうだし、ある意味その人の妄想力という名の性癖みたいなね、ところがまあ多分に影響するんじゃないかなっていうふうには思うんだよ。でまあベタなところではね、そのなんか女の子やさ、女性のね、無夫婦なものを見て、いや色っぽいなとかっていう風に感じるもの、ああいうものは色気ではなくて、まあ単純にエロだよね。エロ目線でしかないよね。そこにすごい色気を感じるっていうのはなくて、むしろ女性に色気を感じるときって、そのなんかやらしいようなね、なんか映像とかさ、写真とかさ、そういうものではないよね。むしろなんか服を着てたり、普段何かしらをしているときに、パッとね、気づかされる色気っていうものが、色気だったりするわけじゃん。だからそういう意味ではすげえなんか日常上で女性の色気を感じるものって、まあやっぱり手があって、例えばさ、まあショッピングモールとかに行って、エスカレーター乗るじゃん。で、エスカレーターのベルト。あれをこう掴む人がね、いるんで、今はちょっとこうコロナでさ、だいぶ減った印象ではあるんだけど、やっぱりあのベルトを掴む女性がいたりして、あの掴む手に、時々ふっとね、色気を感じるっていうものがあるんで。だからこの話はなんかちょっと前もしたんだけど、要はその、すごい、なんていうんだろう、着飾っている。本当になんか、こう銀座でもさ、なんか買い物で歩いてるようなね、いわゆるちょっとこう美魔女と言われるような人いるじゃん。そういう人がエレベーター乗った時にあのベルトを掴む手を見てね、まあネイルは綺麗に施してある、でも爪がさすごい短く切ってあるんで、ああいうものにはね、俺はすげえ色気を感じる。要はすんげえ美魔女で着飾ってね、綺麗なんだけども、でもちゃんと手を見ればさ、その人の生活があるわけじゃん。爪を短く切るっていうのは、まあお子さんがいるのか、まあ料理が好きなのか、やっぱり爪が長いとさ、できないことってあるわけじゃん。だからそういうものを見ると、そのなんかギャップみたいなものにね、俺は色気を感じるっていうね、ことがあったりするんで。でね、今日その色気の話をしたいなと思ったきっかけが、ザ・ファーストテイクでさ、瞬きの途中、フューチャリング橋本愛っていうものが昨日だね、アップされたんだよ。で、最近ちょっとね、ザ・ファーストテイクって、一時期見始めた時のようにすげえ頻繁に見るということではなくて、本当になんか、まあ YouTube でレコメンドされた時に見るっていうね、今感じだったりはするんだけど、まあ、昨晩も同様にこの久しぶりにザ・ファースト・テイクがレコメンドされて、橋本愛の写真だったりしたから、以前やっぱり橋本愛が歌う木綿のハンカチーフ、あれが本当に良かったからね、また橋本愛がファースト・テイクで歌うんだということで見始めたの。で、その一緒にコラボしてるんだよね、今回のこの曲というのが。で、そのコラボしている相手というのが、テントエンティっていうバンドのボーカルだね。 その人と、まあ、コラボをしているという動画だったの。で、まあ、この、テントインティっていうバンドは知らなくて、まあ、多分初めてこの人のね、歌う姿を見たんだけど、まあ本当に昨日の話じゃないんだけど、いや、歌うまいなっていう。そんな印象で、ちょっとユーリーとかね、あそこら辺と重ね合わせるものがあるね。まあ年齢的には彼の方が37で多分年上だから、まあユーリーがね、後ということも多分あるから、まあどっちが後で先でっていうのはあるかもしれないけど、その斎藤浩介という人とさ、コラボしてたの。で、それをなんか見てて、歌もいいんで、すげえその、橋本愛とさ、なんていうの、こう、セッションしている様っていうのは、本当に橋本愛が、なんか、この、斎藤浩介のボーカルに、引っ張られてね、こう、後からついていくみたいな、そういう感じがあって、でも後からついていきながらも、最終的には橋本愛が、ガブリオルみたいな、そんな感じなの。だから最初は私ついていきますみたいな感じから始まるけど、最後は逆転みたいな、そのね、なんかやり返しみたいなものとか、そういうものが見ててさ、いや、なんかちょっとエロいなと思ってしまったの。まあその歌のコーラスの重ね具合もあるし、もう一つはね、やっぱり二人の歌う姿を見てそれを一番感じるんだけど、二人がさ、まあ、ほぼ目を閉じながら歌ってるんだよね。で、ああいうコラボの時って、まあ、大体はその目を合わせながら歌うものが多いじゃん。目を合わせながら、なんか、お互いのさ、その表情や歌声みたいなものを探りながら、歌うというね、ものがあるとは思うんだけど、今回のこの二人のコラボは、ほぼ目をつむってるね。特に橋本愛なんかで言うと、ほぼ目をつむって歌ってるんで、まあ後半の方は少しね、その彼の方を見ながら歌ってたようなシーンはあったかもしれないけど、でもほぼ目をつむってる。あれがさ、エロいんだよ。なんか、多分まあ歌に集中してるからね、そういうことではあるとは思うんだけど、でもなんかこう見てる側としてはさ、あ、なんかこの彼の声を聞きながら、橋本愛は目をつぶりながら抱かれてるんだなっていうふうに思ったので、抱かれて抱かれて、その後からね、橋本愛の歌声が重なっていくんだけど、そこでなんか漏れてしまう声みたいなものがあるじゃん。ああいうものをね、ちょっと感じてしまったんだよね。だから、ある意味なんかあの二人が、フューチャリングで歌っているものではあるんだけど、なんか二人がね、しているみたいな。そんな感じをね、受けてしまったの。でもそれを感じるっていうのはさ、俺はある意味、なんて言うんだろう。すげえいい形なんじゃないかなっていうふうに思うんだ。最高の形に近いんじゃないかなと思う。特に男性女性がああいうふうにコラボして歌うものなんかで言うと、本当にあの二人が、なんて言うんだろうな、こう、あえて言うと、まぐわっているようなね、ものを想起させるコラボというものはさ、すごい二人が、まあ、結合しているわけじゃん。融合しているわけじゃん。そこから生まれてくる歌声とは曲っていうのは、まあ単純にその声をね、ただ合わせてるだけとか、合唱のようにさ、歌っているだけの曲よりは、圧倒的にさ、濃厚なものがさ、生まれるんじゃねえかなっていうふうに思うからね。なんかこの、テントエンティの斎藤浩介と、橋本愛のね、歌う、瞬きの途中っていう曲ね、ザ・ファースト・テイクの方だけね、MV の方は見たんだけど、あんまりそういうエロスは感じれなかったんだよね。ファーストテイクの方が、なんか妙に色っぽいなっていう風にね、思ったりしたっていうのがきっかけだったの。でさ、 この前さ、まあライブ配信をしている女の子のなんか配信を見てて、で、その彼女が話していたのが、例えば俳優のさ、佐藤二朗っているじゃん。あの人とか、あと男は辛いよ、虎二朗の虎さんとかに、色気を感じるっていう話をしてたの。で、その彼女が他にも挙げていたのが、ケンコバ。ケンコバもすごい色気があるよね、とかね、話をしてたの。でさ、まあ、佐藤二朗とかはちょっとわかんないけど、まあ、トラさんとか、ケンコバは、なんか同性の俺であってもさ、ああ、色気がある男だなっていうのは、なんとなくわかるの。でさ、いわゆるそういう女性が感じる男の色気みたいなものって、男が考えてる以上に、その人それぞれの許容するね、バンドの帯域というのかな、幅。それが、すげえタイトなんだろうなっていうふうに思ったの。いわゆるかっこいいとか、っていうのは、その色気よりももう少し帯域が広い。で、優しい人っていうのはもっと広いっていうね。要は、一番広いのは優しい人。で、次にかっこいい人。で、色気のある人。その色気のある人っていうのがすごい狭い。で、そこから本当に自分が好きっていう人は、もっとね、それがまあ狭くなっていって、まあたった一人になってみたり、まあなんか複数ね、好きな人はいるんですみたいなこともあるかもしれないけど、どんどんその狭まっていくという。その一番狭い帯域の直近にあるのが色気がある男というね、ものじゃないかなっていうふうに思ったの。だから、まあその彼女の中では、まあある意味なんか彼女が挙げているそういう有名人の人っていうのは、まあなんか理にかなっているというか、明確ななんか彼女の基準があるようには思ったんだよ。だって、トラさんとかさ、佐藤二朗とかさ、ケンコバなわけじゃん。で、言ってしまうとすげえ顔がいいとかさ、イケメンとかではないわけじゃん。でもそういう男の人たちに色気を感じるっていうのは、やっぱり彼女の中にはさ、何かしらそういう男に色気を感じる部分っていうものが、そういう人たちの中にあるっていう共通項がきっとね、あるんだと思うんだよ。で、俺さ、最近のミュージシャンで色気を感じる人って誰かなと思って考えてみたの。で、一番真っ先にね、思いついたのは、キングヌーだね。キングヌーの常田大希。彼は色気がある。なんて言うんだろうな。妖艶な色気を感じるね。なんかちょっと近づいたら、危うい。危ういんだけど、でもなんか、僕とつとしているし、あんまりこっちに興味は持たないんだけど、でもその興味を持たない感じがまた、色っぽいというね、こともあるように思うんだな。まあ、そのルックス的なね、見た目的なものも、色気をね、持ってたりする男に思うし、またああいう風にさ、音楽の才能あふれるね、彼だったりもするから、そういうなんか才能みたいなものも絡み合って、ものすごいね、なんか妖艶な感じの色気を持つミュージシャンの一人だなっていう風に思う。で、他で言うとね、ラッパーのキッドフレッシュの、彼も色っぽい。あの子はね、なんだろうな。あのね、まあ、本当に彼のことをさ、深掘りして知らないからね、彼が歌っているものとか、まあ、フジロックのさ、ステージで歌う姿とか、まあ、ああいうものでしかさ、彼を知り得てなかったりはするんだけど、俺が彼のああいう見た目の印象とかね、ああいう歌う姿からなんか重ねるのは、やっぱりちょっと清志郎系な感じなんだよね。そのほっとけない色気、そういうものがね、 キットフレッシュのにはなんかあるんだよな。で、キットフレッシュのの彼は、多分ね、普段はすげえ、面白いやつだと思うんだよね。割と。なんかいわゆる阿佐ヶ谷とか高円寺あたりを、普通に歩いてる感じ。コンビニとかね、普通に買いに行くし、なんか肉屋のコロッケをさ、すぐ買って、その肉屋の前でパクついてるようなさ、そんな感じがするね。すごい、なんか常田大樹っていう人は、距離があるようなね、そんな色気を持つんだけど、きっとフレシノは、もう少しこう生活感がある色気というのかな。そんな感じがするね。で、ある種こう、誰にでも優しいっていうさ、そんな感じがするんだよな。だから多くの人から可愛がられる。そんな感じがする。多分ね、一緒にいたら楽しいんじゃないかな。なんか飯食ってても一緒に酒飲んでても、ああ、楽しい男だろうなっていう。そんな色気をね、持つ、このキッドフレッシュのだったりするね。で、もう一人いて、これはね、結構、自分の中では、案外ちょっと発見だった。改めてそういうふうに考えていくと、あ、こいつ色気があるよなっていうふうに思ったのが、エイトなんで、香水のエイト。あのね、彼はね、いわゆるね、やんちゃな色気なんだよ。すげえ言葉を選ばないで言ってしまうと、バカな奴の色気。バカほど可愛いっていうのがあるじゃん。例えばさ、後輩とかでも、バカな奴ほど可愛いみたいなさ、ものがあるんだよ。で、そういう奴はすげえなんか面倒見たくなるし、なんか構ってあげたくなるみたいなね。そういうなんか、愛らしさがあるんだよ。で、その愛らしさっていうのが、あー、なんか俺はエイトの中にある、そうだね、やんちゃな色気。きっとフレシノの色気とはまた違うんだよ。もう、全然違うんだよ。なんか、きっとフレシノが、そうだな、日常にあるような、とんかつ定食のような色気であれば、エイトの色気っていうのは、紙芝居屋的。全くわかんないと。全くわかんないと思うよ。多分俺の中ではそんな感じ。要は、とんかつっていうのはさ、まあまあするじゃん。まあ、700円とか1000円ぐらいするじゃん。まあもっとするか。そんな感じなんだ。で、美味しい。でも、とんかつやって、ね、いっぱいどこにでもあるじゃん。そういうなんか、身近な感じがするんだけど、ちょっとこう、油で揚げるとか、ソースをかけて食べるとか、キャベツの千切りしなくちゃいけないとか、豚汁作んなくちゃいけないとか、ちょっと手間がかかる。でも、エイトは、紙芝居屋っていうのは、まあ、一つはやっぱり、安いんだよ。安さを感じるんだよ。その安さっていうのが、ものすごい近い距離にあるっていうね、ことでもあるんだよ。で、俺にとっての紙芝居屋っていうのはさ、もう本当に日常なんだよ。日常だし、まあ今はもう全然紙芝居屋がね、回ってくることはないんだけど、子供の頃はさ、常に紙芝居屋って、どこの公園にいてもね、うちの近所なんかで言うと、どこ行ってもいたんだよ、いつも紙芝居屋のおじいちゃんみたいな人が。だからすげえ俺にとっては親しみのあるね、ものだったりはするんだよね。で、安いし、なんか遊ぶもの、型抜きがあったりとかさ、ああいうね、なんか遊ぶものもあったり、まあ水飴があったりとかさ、で、毎回やっぱり紙芝居を見せてくれるわけじゃん。まあいつも見せてくれる紙芝居はもういつも一緒。ゴールデンバットだっけ？あれ、ほとんどあればっか。だから毎回同じ話ばっか。でもそれがすげえ楽しかったんだよ。だから、そういうところもちょっと似てるかもしんないな。エイトといえば香水ばっかみたいな。で、なんか歌をね、時々歌って聞かせてくれるみたいなさ。そういうものもあったりして、 なんか俺の本当に日常の中にある、ちょっとおバカな色気を持つね、後輩というか男っていうね、そんな感じがする。だから多くの人にやっぱり愛されるような色気だなっていう感じがするね。でも一方で案外俺はすげえ、プライドではないんだけども、案外好き嫌いがあるんじゃないかなっていう気もするな。その人の好き嫌いみたいなね、感じが案外あるんじゃないかなっていう。その見た目的にはさ、ね、好き嫌いもなく誰にでもっていう感じはするんだけど、案外俺はこだわりがある男なんじゃないかなっていうふうにはね、思ったりするんだよな。まあ最近のミュージシャンで言うと、俺はこの3人に色気を感じるね。あとはまあ昔からのミュージシャンで言うと誰だろうな、一番色気を感じるのは。まあパッと思いついたのは俺はフミヤかな、チェッカーズのフミヤ。だそうやってさ考えていくと、やっぱり色気って、まあそのチェッカーズのフミヤにしろ、スネタにしろ、キッドフレッシュのにしろ、エイトにしろ、少しさやっぱりやんちゃなんだよ。ちょっとなんか悪い部分、ちょっと悪いことしそうだなとかさ、ちょっと危ない感じがするなっていう、そういうものがある人がやっぱり色気につながっていくんだよ。だから色気っていうのは危険だったりとか危ないっていうね、ことがないと成立しないんだよ。だからさ、まああんまり真面目な人に色気を感じないもんね。それは俺だけがそう思うだけで、そういう真面目な人にね、むしろ色気を感じるっていう人も多分いるよ。なんかすげえ真面目にね、なんか大学とかで生徒に教えている、ですんげえ真面目な話しかしない、教えしかしない、でもなんかそこに妙にホワイトボードかなんかに書くあの手の動きが色っぽいとかさ、とね、色気を感じるものっていうのはあるかもしれないけれど、ただ俺が少なからず、まあことね、ミュージシャンなんかで言うと、色気を感じる人っていうのはやっぱりちょっとやんちゃで危ない感じがする、そういう人にね、色気を感じたりするかな。まあやっぱりあとはあれがね、やっぱりなんかその見た目っていうのもものすごくあるよね。やっぱり見た目に色気を感じさせるものがないと、またその内部にある色気までさ、たどり着けないもんね。まず取っかかりとしてさ、色気を感じなければその中にある色気にはさ、たどり着かないね。興味が湧かないもんね。俺はちょっとこの3人にね、色気を感じたな。で、一方俺はどうなんでしょうか。ねえ、色気があるのかな。でもね、俺昔そのブログみたいなものを書いてた時に、何度かね、色気がある文章を書かれますねっていうふうには言われたことがあるんで、で、それが、なんでそういうふうに感じるのかっていうのは、もうさっぱりわからない。で、ましてやなんか色気を出して書こうっていう気もないからさ、まあその読んでる人が何に色気を感じるかっていうのは、それはわからないんだけど、面白いなと思ったのが、ちょうど昨日のまたアベマニュース、あれを見てて、安倍元首相を殺害したあの犯人いるじゃん。あの人の書く文章っていうのがね、掘り下げられてたりするんだよ。彼が過去にそのツイッターで書いていたものとかを読み返してみると、ものすごいね、しっかりとしたものを書いている。で、それを読んで、その文章にエロスを感じるっていうね、人もいるんだっていうね、話をしてたの。で、確かにね、 そういうことっていうのはあるなっていうふうに思った。まあその犯人のね、まあツイッターを俺も読んだりはしたんだけど、俺はそのツイートからは全然エロスや色気みたいなものは感じ取れなかったりはしたんだけど、でもああいう文章を書く人に、なんとなくね、まあ文章からというね、あの点ではあるんだけど、なんか惹かれていくっていうのはね、なんとなくわかる。だからやっぱりね、こういう話す言葉もそうだし、まあああいうね、あの書き残す文章もそうなんだけど、まあ小説とかも含めてそうなんだけど、なんかね、色気ある人というのは出てるんだろうね。滲んじゃってるんだろうね。だら漏れなんだろうな、きっと。だからやっぱり最初の話に戻るけど、本当にさ、人それぞれその人に色気を感じるものって違うからね。まあやっぱりさ、性癖だろう、それ。様々にさ、人それぞれにある色気を感じるものっていうのは性癖だよ。本当に。まあでもあれだよね。優しい人ですねとかさ、まあかっこいい人ですねとかさ、そういう風に言われるよりも、あ、なんか色気があるねとかさ、そういう風に言われる方が嬉しいよね。まあ言われたことないけど、多分嬉しいんじゃないかなっていう風に思うな。だからさ、言って、色気あるねとかさ言ってよ。本当に言うだけただなんだからさ減るもんじゃないじゃん減るもんじゃないじゃんで言うとさ、よく昔さ、親父とかさ、ねえ、なんか女の子のさ胸とか触って、いや減るもんじゃねえだろみたいなさ、ことってあったじゃん。中学生ぐらいの時とかもそうだけど、あのスカートめくってさ、パンツ見せたところで減るもんじゃねえだろみたいなさ、ことってなんかよくあったじゃん。でもさ、あれ時代が時代なら、今の時代ならもう大問題だよな。減るもんじゃなければ何でもいいっていうさ、その考え方ってやっぱりどう考えてもおかしいよな。あの当時はそれがあんまりおかしくないっていうふうに思ってたんだよ。でもそれがどんどんどんどんこうね、変わっていって、今はやっぱりそれはもう全然おかしいことだっていうふうにさ、なったわけじゃん。だからね、こういう様々なものの考え方とか言葉の使い方がやっぱりね、こう変化して変化してアップデートしてアップデートしてんだよ。今日も使っちゃったよ、アップデートを。悔しいかな。アップデート、アップデートして、まあやっぱりね、そういういろんな考え方やものの捉え方みたいなものっていうのはね、変化し、また進化していくんだなっていうふうにちょっと思ったね。まあただ色気に関してはまあわかんないか。まあやっぱり色気はね、人それぞれに色気を感じる人やね、箇所っていうものがやっぱり違うからね。必ずしもなんか変わっていくっていうものでもないし、まあその時代時代になんか重なる色気っていうのはね、あるかもしれないんだけど、ということでね、今日はちょっとその色気の話をしてみました。おやすみなさい。